恋愛初心者のための30の基本。その1。初めから結婚を意識する必要はない。まず、小さな恋から始めよう。今回は恋愛初心者向けのお話です。結婚するほど真剣ではない。大恋愛するほどのめり込んでもいない。ただ、恋愛を純粋に楽しみたい。こういう人は、まず、小さな恋愛から始めればいいのです。いきなり、結婚を目指すような恋愛は、恋愛初心者には負担が大きいでしょう。慣れていない人ほど恋愛とはどんなものなのか、どういうタイプの人が自分には合っているのかなどがわかりません。特に子供の頃の恋愛はわからないことだらけです。たくさんの人と付き合ってはいけないという法律はありません。たくさんの友人を作ってはいけないという法律もありません。多感な若い時期にたくさんの人と付き合って人間関係に関する勉強をして異性との付き合いに慣れておく方がいいのです。経験をした分だけ行動の良し悪しがわかるようになり自分を磨く良い機会になります。将来はもっといい人との恋愛をするために今恋の練習と勉強をしておくのです。初めからぶっつけ本番である必要はありません。結婚を意識したお付き合いを恋愛初心者である小学生や中学生の時期から考える必要はないのです。まず失敗してもいいような小さな恋から始めて後からだんだん温めて大きくしていけばいいのです。若い時期の恋愛失敗は若いだけにやり直しができます。特に小中学生の恋愛、高校生や大学生の恋愛もですが、まだ若さがあるため長い人生から見ると失敗は大した痛みではありません。小さな恋愛で異性とのお付き合いに慣れておく。恋愛初心者のための30の基本。その2。将来のことを考えて人を選ぶのではなく好きな人と付き合おう。大人になるにつれて女性は男性を経済力で見るようになります。つまりどれだけお金を稼いでいるかということです。あなたがまだ小学生や中学生ならこの感覚を理解することはちょっと難しいかもしれませんね。女性は男性以上に人を見る目があります。大人になれば当然のことですが、結婚を意識したお付き合いを考え始めます。すると、頭の良い女性は、だんだん相手の顔ではなく、お金を見るようになるのです。お金があれば、生活費、教育費、余暇に回すお金など、人生の豊かさに直結するからです。将来、この人と結婚をして、私はお金に苦労しないかしら。子供を学校へしっかり通わせるだけのお金を稼いでくれるかしら。最低限の生活を営めるくらいのお金は稼いでいるのかしら。結婚をすれば、教育費や生活費が必要です。そんな生活水準を大きく左右する決め手は男性が稼ぐお金の量なのです。将来を見据えたしっかりした女性ほどこの意識は強く持っています。将来の自分の生活を守りたいために男性に対しては経済力を意識したお付き合いを求めるのです。これが大人の女性の強さであり賢さでもあります。お金を基準にしたお付き合いはもちろん相手が好きだからという理由ではありません。正確に言えばお金を持っている彼が好きという理由になってしまうのです。結婚して生活はうまくいっても冷めた家庭になりがちです。男性が職を失ったりお金を稼げなくなってしまった時には魅力を感じなくなってしまうのです。華やかな芸能人とお金持ちの社長との結婚が離婚で終わってしまうという結末を何度かテレビで見たことがあるでしょう。お金持ちと結婚して離婚をしてしまう結末をたどってしまうのはそうした理由があるからです。男性が職を失った途端家庭が冷めてしまう結婚は虚しいものです。相手を経済力で見ることは大切ですが、経済力ばかりが男性の全てではないのです。愛があるかどうかが幸せな結婚の決め手になります。臭い言葉と大思いになるかもしれませんが、陳腐でありふれたこの言葉に戻ってしまいます。お金がなくても相手から愛されていることが分かれば幸せということです。最新の家具に囲まれた生活や流行のファッションを手に入れている自分が好きならお金と結婚をすればいいのです。男性は不要です。愛されているかどうかが幸せの一番のポイントになるのです。そうした男性を探す必要があるのです。小さな恋愛の頃からたくさんの異性と接することで眼力を養う必要があります。本当に探さなくてはならない相手はお金を持っている人ではなく愛してくれる人です。お金を持っている人を探す恋の練習ではなく愛を持った人を探す練習なのです。お金を持っている人より愛を持っている人と付き合う。恋愛初心者のための30の基本。その3。初めての恋愛は勉強と考える。初めての恋愛は失敗をして構いません。むしろ失敗をしておいた方がいいです。私は今恋の勉強をしているのだと考えましょう。恋愛では苦しいことも辛いこともありますが、これも恋愛の勉強だと考えることが大切です。恋のすべてが勉強と考えることで前向きになれますし、行動力も出てきます。私が今している恋は小学生や中学生の頃に経験できた恋が土台になっています。その時の経験があるからこそ、今は恋愛に焦ることなく落ち着いて進めることができます。以前にもこういうことがあったな。こういう時はこうした方がいいな。これは危ないぞ。先の流れが直感的に読めるようになります。過去に苦い経験があるからです。いろいろな場面で頭がセンサーのように反応してくれます。たくさん経験をしていくと、こういう時にはこうなるだろう、という流れが次第に見えるようになります。 こんな性格の人とはソリが合わないな、と直感的にわかることは、過去にそういう人と付き合ったことがあるからです。たくさんの恋愛は賢くさせてくれます。恋も立派な勉強です。勉強のつもりで、たくさん苦い経験をしましょう。恋の勉強のつもりでもっと積極的になる。恋愛初心者のための30の基本。その4。まずは好きな人に話しかけられるようになろう。とにもかくにも全ての一歩は話しかけることから始まります。話をしない限りは何も始まっていません。恋愛は好きな人とのコミュニケーションが基本です。そのためにはもちろん好きな人に話しかけられるようにならなければなりません。向こうから話しかけてくるまで待つと優しい一言をかけてあげたいところですが、これでは恋愛のチャンスはつかめません。話しかけないことには何も始まらないのです。おそらくあなたは好きな人ほど話しかけづらいことでしょう。自分をかっこよく見せたい。良い印象を持ってもらいたい。自分に自信がない。こうしたことから話しかけることが恥ずかしくてできない。しかし何であろうとまず話しかけてください。そうしなければ恋愛は一生できません。お互いにコミュニケーションを交わし、お互いを知るようになり、だんだん相手の心に近づくことができるようになります。会話の量は多ければ多いほどいい。すべての恋の出発地点は話しかけることから始まるのです。話しかけることから始める。恋愛初心者のための30の基本。その後、相手のタイプが変わることは自分が成長している証拠。自分が年を重ねるごとに相手のタイプが変わることは自分が成長している証拠です。自分が成長したことでそれまで価値があると思っていた意識が向上したのです。子供の頃にはおもちゃで遊んでいた時期がありましたよね。それがある程度成長するとそのおもちゃを手放し、今度はテレビゲームをやるようになります。テレビゲームの方が面白いし価値があることを知ったからです。それだけ自分が成長しているからです。しかしさらに大人になると今度はテレビゲームを手放し読書をするようになります。ゲームのような非現実的な成長より読書のような現実的な成長の方が楽しい上に実生活にも生かすことができるからです。それだけ自分の意識が向上したということです。成長をするということは自分が大切にしている対象も変わっていくということです。今まではこれがないと生きていけないと思っていたことに突然興味がなくなることは意識が低下したわけではありません。あなたが成長したからです。むしろもっと素晴らしいものを見つけることができ成長ができたということです。私は小学生の頃の好きな女性のタイプと現在の好きな女性のタイプとでは大きく異なっています。小学生の頃は可愛い子がいいなと思っていましたが、今は理解力のある女性がいいなと思うようになりました。タイプがガラリと変わっていますよね。私が成長したからです。いろいろな経験を通して本当に素敵な女性とは可愛い人より理解力のある女性だと気づいたからです。意識が向上したということです。大人へと成長すれば本当の価値に気づくようになります。すると自分が求めていた対象も変化するのです。周りの人から見れば気が変わるのが早い人、コロコロタイプを変える人と思われることでしょう。しかし経験を積み重ねることでさらに大切なことに気づいている証拠です。成長している証拠であり意識が向上した証拠です。相手のタイプが変わることは自分が成長していることを意味します。小学生の時のタイプは中学生になれば変わります。中学生の時のタイプも高校生になれば変わります。高校生の頃のタイプも大学生になればまた変わります。自分が成長しているからです。A より B が大切だった。しかし B より C の方が大切だった。しかしさらに C より B の方が大切だった。このように大人になって成長するにつれ自分にとって大切なことが変わるのです。あなたも同じではないでしょうか。小学生の頃好きだったタイプの人と今の好きなタイプの人とでは違いがあるはずです。自分が成長したことで価値観が変わったからです。相手のタイプが変わることはそれだけ自分が成長している証拠だと知る。恋愛初心者のための30の基本。その6。好きだけど告白できないということはアクセルとブレーキを両方踏んでいるということ。人間には愛を求め、恐怖から避けるという習性があります。いえ、生きとし生けるものは全て愛を求めて、恐怖を恐れて逃げ隠れします。人を好きになり、付き合いたいと思う気持ちが出てくるということは、相手に愛を伝えたいし、愛されたい欲求があるからです。しかし、その一方で告白することができない一番の障害は、断られるかもしれないという不安があるからです。人間は愛によって行動し、恐怖によって行動できなくなります。愛というアクセルによって前に進み、恐怖というブレーキによって動きが止まります。好きだけど告白できないということはアクセルとブレーキを両方踏んでいるようなものなのです。アクセルとブレーキを両方踏んでいると車は前に進みそうで進みません。アクセルを踏みながらブレーキを踏んでいるためエンジンは勢いよく回っていますが、車は前に進まないのです。これが好きでいながら告白ができない時の苦しみです。何も動いていないけれど精神的に疲れるという状態です。好きだという愛で前に出たいけれども、断られることが怖いという恐怖でブレーキを踏んでしまうことです。 片思いは疲れるのです。アクセルとブレーキを両方踏んでいるからです。では、こういう時にはどうすればいいのでしょうか。ブレーキを強く踏んでいる力を緩めてしまえばいいのです。すると、だんだん前に進むようになります。ブレーキの正体は断られるかもしれないという恐怖心です。断られてもいいと考えることができれば恐怖と感じなくなります。それでは恋愛がうまくいかないのではないかと思うでしょう。だから小さな恋でいいのです。初めから大成功をしなければならないと考えるからいけないのです。失敗してもいいような小さな恋という気持ちでまずは軽く恋愛をスタートさせる方がいいのです。断られてもいいと思いながら告白する。恋愛初心者のための30の基本。その7。間違えてもいい。間違えた方がいい。初めての恋愛ではわからないことだらけです。これをすれば次にどうなるかがわかりません。約束を破った時の相手の反応。キスの方法。手をつなぐタイミング。相手を喜ばせる方法。つまり恋愛の仕方、付き合い方が初めは全くわからないということです。もちろん間違いをたくさんしてしまうでしょう。間違えてもいいのです。むしろ早いうちに間違えて恥ずかしい経験を積んでいき、次に活かせる経験を積めばいいのです。大切なことは失敗すれば次のために活かせるようにしておくことです。失敗したままで終わりでは成長がありません。なぜこうなってしまったのか。これを防ぐにはどうすればよかったのかと自分を振り返って考えてみることです。この繰り返しによってだんだん恋愛が怖くなくなり上手になります。恋愛は一発勝負の博打ではありません。初めから結婚を意識したお付き合いをする必要はないのです。まだ失敗の許される若いうちに小さな恋をたくさんしておき、人間関係の勉強をしておくことが大切なのです。早いうちに間違えておく。恋愛初心者のための30の基本。その8。勉強は常に体験の中にある。私は読書が習慣になっています。日頃からたくさんの本は読んでいるのですが、読めば読むほどはっきりわかることがあります。読んでいるだけでは本当にはわからないということです。分かった気にはなれます。しかし本当に理解をして分かったというところまで行き着くためには現実の世界でも行動が必要です。人付き合いでも恋愛でも本にはそのための方法や手段が書かれているものの実際に実現される舞台は必ず現実の世界です。本を読んでいるだけでは学んでいるようで学んだ気になっているだけです。実際の行動に移して自分の肌身で感じてみないことには本当には分からないのです。料理の本でも同じです。こうすれば美味しい料理が出来上がる。塩を小さじ1杯。3分間煮込む。こうしたことを読んだところで実際には何も上達はしていません。本当の成長は実際に自分の手で料理をしてみることで初めてわかります。実際に本の通りに行動してもその通りにうまくいくものではありません。料理の本を読んだだけでは料理ができるような気になっただけです。同じように恋愛系の本を通して勉強したり雑誌を読んだりといくら研究したところでだから恋愛が上達したとも言えません。実際に行動している人だけがわかり感じることです。恋愛の本をいくらたくさん読んでも実際の行動に移さない限り決してうまくならないのです。勉強は常に体験の中にあるのです。本を読む暇があったら実際に行動する。恋愛初心者のための30の基本。その9。告白しか手段がないというわけではないことを知る。気持ちを伝えるための手段は告白しかないと思っていませんか？告白しか手段がない人は幅の狭い恋愛しかできません。告白とは気持ちを伝えるということです。好きだから付き合いたい気持ちを直接ぶつけることです。もちろんそうした手段によって始まる恋愛もあります。しかしそれだけではないということです。私はまだお尻の青かった恋愛初心者の頃、恋愛といえば告白でした。告白しないと恋愛が始まらないと思っていたからです。確かに告白は付き合う付き合わないという区切りがはっきりできて良い一面もあります。ですが告白を迫った時、相手にイエスかノーかの2種類しか選ばせないということはそれだけ相手に負担を与えます。失敗率も高くなり危ない橋を渡ることになります。方法が下手だったのです。告白はもうすでに付き合っているような状態になり今更といった感じで口にする方がいい。はじめは軽く誘うという程度で構いません。一緒に映画見に行こう。一緒にカラオケに行こう。このように小さく相手を誘えばいいのです。相手がノーというわけがないような小さなアピールから始めます。たとえ断られてもショックが小さくて済みます。一緒に出かけている間に自分のことを知ってもらう時間を作れます。告白はいきなり選択を迫られるためあなたのことを知らないからとりあえず断ってしまうのです。気持ちを伝えるためには告白以外にも方法があることを知っておく。恋愛初心者のための30の基本。その10。恋愛上手は告白せずして告白する。恋愛が上手になってくるとだんだん告白をしないようになります。告白は恋愛初心者が選ぶ手段です。 悪い手段ではありませんが、お互いにストレスが少しかかります。イエスかノーかの二通りの答えしか用意がないため判断が難しく負担をかけてしまう思い切った行動になるからです。もちろん、初めは相手に気持ちをはっきり伝えるように告白という手段もいいでしょう。しかし、ある程度異性とのお付き合いに慣れてくれば、今度は告白をせずして告白ができるようになりましょう。告白をせずして告白だって。そうした方法があります。告白しないように告白できるようになるとは、次のようなことを言います。映画に誘う。カラオケに誘う。食事に誘う。このように相手がイエスと答えやすいような誘い方をします。もし、あなたのことが嫌いなら、ノーと答えることでしょう。しかし、実際に告白をしているわけではないため、傷も小さくて済みます。好きだからとりあえず、好きだ、と告白するのではありません。好きです、と言わずして好きを表現できるようにするのです。一緒に出かける機会や、二人きりになる機会ができれば、あなたのことを知ってもらう良い機会になります。ゆっくり、少しずつ、自分のことをアピールします。あなたが好きだ、と言わずして、行動や態度で気持ちを少しずつ表現します。すると、相手も、もしかして、自分に好意を持っているのかな、と気づくようになります。お互いに気持ちが一致すればその関係は続きますし、やはり合わないなと思えばその後は誘いを断るようになります。相手もあなたに好意を持っていれば誘いは断りません。会う機会を増やし、話す機会を増やし、少しずつ近づいていきましょう。気づけば、いつも一緒にいるというような関係に持っていくのです。これが告白せずして告白するということです。告白せずして告白する。恋愛初心者のための30の基本。その11。恋愛は楽しいことばかりではないということを知る。私がまだ恋愛を一度も経験したことのなかった頃、恋愛は楽しいことばかりだと思っていました。好きな人同士が両思いになれば、毎日が言葉にできないほど楽しいことばかりで、苦痛も辛さも何もないものだと思っていました。ですが、中学生になり初めて恋愛を経験して、その妄想が事実ではなかったことに気づきます。恋愛は楽しいことばかりではなく、辛くて大変なこともたくさんあることを知るのです。妬み、不安、すれ違いなどといった相手のことが好きでたまらないがゆえに発生する精神的な苦痛があるのです。私はそこで初めて恋愛は楽しいことばかりではないということを知ったのでした。特に最も辛いことの一つに別れがあります。出会いがあれば必ず別れがあるように、恋愛も付き合い始めれば結婚をしない限りいつかは必ず別れがあります。その別れの原因は人それぞれです。喧嘩別れもあれば浮気による別れもあり、引っ越しをするために別れざるを得ない時もあります。いずれにせよ、精神的に苦痛が伴う別れ方が多いものです。こうしたことを経験して、ようやく目が覚めるのです。漫画やドラマの中の恋愛は、あくまでも描かれた恋愛です。現実の恋愛が実際にはどんなものなのかは、自分が実際に経験して知るのでした。本当の恋愛は、雑誌や漫画の中にあるのではなく、現実の中にあるのです。恋愛は、楽しいことばかりではないことを経験する。恋愛初心者のための30の基本。その12位。悩んだ時が吉日。最も吸収力が強い。人間が一番勉強できる瞬間は悩んでいる時です。悩んでいる瞬間が最も勉強ができる最高の瞬間です。解決したいという気持ちが強いため、知識の吸収力が強くなるからです。例えば、告白したいけどできないと悩んでいる人は、気持ちを伝えるための勉強がしたくてたまらなくなります。ニキビで悩んでいる人は、ニキビの治療薬や防ぐための方法、ニキビができる仕組みなど、興味を持って勉強したくなります。悩みは苦痛が伴うだけに、解決したい気持ちも同時に強くなり、また解決に結びつく勉強もしたくてたまらなくなるのです。私はハッピーライフスタイルで恋愛関係のお話も数多く紹介しているためか、読者から恋愛に関するお便りをよくいただきます。とりわけ恋愛の悩みに関するお便りが圧倒的です。私も恋愛の調子が悪いときは、いろいろな人に相談をしたり、本の参考にしたりした覚えがあります。しかし、私はそれでうまくいっている形の一つと感じてしまうのです。悩んでいるからこそ、今が一番吸収力が強い旬の時期のはずなのです。悩むことができているから、今、勉強できる最適な状態になれたということです。勉強はいつでも、何でもどこでもできるわけではありません。最も、吸収力が強い時期に勉強する方が成長も早くなります。あなたが今、悩んでいることは何でしょうか？その分野は一番吸収力が強い分野になっています。解決したい気持ちが勉強したい気持ちに変わり、今こそ、勉強をするべき瞬間です。悩んだ時こそ、勉強する。恋愛初心者のための30の基本。その13。あえて仮付き合いを選んでもいい。恋と結婚の違いの一つに法的な効力があるかどうかが挙げられます。この法的な効力があるかないかで恋愛といっても大きな違いがあります。例えば結婚です。結婚では紙面上での契約を交わし、そうして二人は夫婦という関係になります。二人が同じ屋根の下で暮らすにしても、結婚をしている生活なのか、付き合っているだけの同居なのかは全く別物です。 結婚のように紙面上で契約を交わした瞬間から法的な拘束が始まります。例えば、すでに結婚をしている人以外の人と子供を作ることは許されません。日本では数を一妻制であり、同時に二人の人と結婚することが許されていません。結婚前なら合コンやコンパ、恋愛はいくらして、もし放題でした。同時に複数人と付き合っていても法的に罰せられることはありません。ですが、結婚をしてしまうと他の人との恋愛が自由にできなくなってしまうのです。まだ結婚をしていない未婚の状態なら乱暴な言い方になりますが、恋や恋愛は自由に好きにしてもいいのです。全く何の違反にもなりません。紙面上での契約を交わしているわけではなく、法的な拘束があるわけでもありません。極端な話、同時に3人や4人の人と付き合ってもいいのです。同居をしてもいいし、いくら合コンをしても逮捕されることはありません。仮に付き合い、遊びで付き合うという言葉は良い印象ではないですが、法的に罰せられるわけではないのです。結婚前はたくさんの人と付き合って楽しんでおく方がいい。仮に付き合いができることも小さな恋愛ならではの特権です。結婚前に遊んでおく。恋愛初心者のための30の基本。その14。他人の恋の話を聞かせてもらおう。恋の幅を広げるために他の人の体験談を聞いてみることも大切なことです。自分が恋を経験することももちろん大切ですが、恋愛をしている友人の恋事情を聞くことも参考になります。自分が恋愛で悩んでいることが他の人も同じように悩んでいることだと知ると心が軽くなります。また他の人独自のいざこざや恋愛関係など多種多様な恋愛形式を知ると恋愛に対する視野が広がります。私は学生時代からよく他人の恋愛の話は積極的に聞かせてもらっていました。とは言うものの、友人だから普通に接していると、いつの間にかそうした話題になり、自然と話を聞いてしまう状態になります。自分の体験と比べて相手の話にのめり込んで聞いていると、いろいろな恋愛の形があるものだなと感じるようになります。一目惚れで追いかけて一晩寝てしまい、急に冷めてしまった女の子の話。バンドで生活を考える男の子と付き合っている女の子が、些細な間違いから妊娠をしてしまい、中絶に至る話。一度別れたカップルが元の関係を再び取り戻す話。中にはめでたくゴールインしたカップルもいます。そうした人たちの話を聞けば聞くほど自分が恋をしている時の参考になります。もちろん他人の話を聞いて全てを丸呑みすることは避けなければなりません。あくまで参考ということでたくさん聞いて吸収した方がいいのです。他人の恋事情を聞かせてもらう。恋愛初心者のための30の基本。その15。恋はある日突然やってくる。逃げる暇も構える暇もない。恋はほとんどの場合ゆっくりです。ある日いいなと思う人に出会い、アプローチをしながら少しずつ近づいていきます。相手もこちらからの恋のアプローチにうすうす気づくようになり、意識をし始めます。ゆっくり片思いから両思いへと変わります。往々にして恋には時間がかかるものです。しかし中には例外もあります。皆さんもご存知、一目惚れという現象です。初めて会ったその瞬間にお互いがこの人だという気持ちの高揚を感じてしまうことです。その上、自分だけでなく相手も同じくこちらに気があるという両思いが初めて会った瞬間から成立していればなおさらです。恋はある日突然やってくる場合もあるのです。私は19歳の時に一目惚れを経験したことがあります。特に大きかったことは、こちらが相手に気があるだけでなく相手もこちらに出会った瞬間から気があったということです。私は学生時代、友人に会いに行くため他の教室へ訪れました。その訪れた他の教室である女の子と出会い、話をした瞬間から意気投合。出会って3日目には付き合い始めていました。自分でも本当に驚きました。何しろこちらも相手に気があるし、相手もこちらに気があれば結びつくのは一瞬です。恋が成就せず、もやもや今まで悩んでいた自分は何だったのか。ある日突然理想の人が現れ、ガラリと生活が変わってしまうことがあるのです。逃げる暇も構える暇もない。恋はある日突然やってくることがあるのです。突然やってくる恋があることを知っておく。恋愛初心者のための30の基本。その16。趣味がある人は恋愛のきっかけをつかみやすい。趣味が合うことで付き合い始めるカップルは多いものです。趣味のテニスで意気投合し付き合うようになった。趣味の読書で話が合い付き合うようになった。趣味のピアノ教室で知り合った。趣味の料理によって仲を深めた。趣味の映画の話で意気投合した。こうした話は本当によく耳にします。趣味がある人は恋愛のきっかけをつかみやすい人と言えます。しかし、ちょっと待ってください。あることに気づきませんか？趣味で話が合うということは、まず自分に何らかの趣味があることが前提です。自分に何らかの趣味がないと話の合いようがありません。テニスの趣味がなければ、テニスの話で合うことはありません。趣味の映画鑑賞がなければ、映画の話で意気投合することもありません。つまり、まず自分こそが何らかの趣味を持って楽しむことが大切なのです。自分の好きな分野を思う存分楽しめば、ある日同じ分野に興味を持っている人が現れて話が合います。 その分、恋のきっかけがつかみやすくなるのです。趣味は何ですかと聞かれて、無趣味ですと答えるような人は、決まって恋愛をしていません。無趣味ということは、ワクワクするようなことが生活の中にないということです。そんな人に誰が魅力を感じ、好きになるでしょうか。興味のあることは何であろうと構いません。趣味を持つことが自分を磨き、恋愛体質にさせる大切な条件なのです。趣味を持つ。恋愛初心者のための30の基本。その17。くよくよしていると恋のブレーキになる。恋の悩みは必ず将来の役に立つようになります。次の相手探しのための基準、恋の方法、付き合い方など、前回の恋愛での失敗は必ず生かすことができるようになります。大切なことは、前回の恋をいつまでもずるずる引きずらないで、パッと生かす形へ頭を切り替えることです。引きずっている間は、なかなか生かしきることができません。自分で自分にブレーキをかけてしまっているため、思い切った前進ができないのです。失恋をして、いつまでも前の人のことが忘れられずくよくよしている人がいます。くよくよしていると、ブレーキになります。過去を振り返って、あの頃は良かったな、と懐かしめば懐かしむほど、現在にブレーキがかかり、前に進みにくくなります。過去は懐かしむために振り返るのではなく、今までの経験を生かすために振り返るものなのです。赤ちゃんや子供たちは今生きていることだけに集中します。過去を振り返ってくよくよしたりしません。いつも元気なのです。くよくよしていると恋のブレーキになります。今までの過去はすべて今より高いところへたどり着くための足場にして、次のステップを潔く切ることがポイントです。思い悩んだ過去を生かしましょう。過去の悩みを将来の役に立てる。恋愛初心者のための30の基本。その18。相手に求めてばかりではなく、自分から相手に与えていく。魅力的な人はあなたにいろいろな影響を与えます。素敵な笑顔。楽しい話題。困った時には手伝ってくれる。話しかけてくれる。プレゼントをしてくれる。そうしたフェロモンとも言うべきオーラに魅了されて、だんだん好きになります。しかし、あなたが相手から受け取るだけではいけません。あなたも同じように与えられる人物になるように心がけましょう。あなたもオーラを放って、相手に良い影響を与える人物になることが大切です。お互いに良い影響を与え合う関係が、バランスの良い状態なのです。良い影響を与えられる人物になる。恋愛初心者のための30の基本。その19。美人になればいいわけではない。かっこよければいいわけでもない。自分がモテないという理由をすぐ、容姿のせいにしてしまう人がいます。人がモテるモテないという基準は、顔が全てだと勘違いしている人です。もっと美人だったらモテるのに。もっとかっこよければ振り向いてくれるのに。確かに顔形は人の印象を決めるための欠かせないポイントです。しかし全てではありません。むしろおまけ程度なのです。本当に大切なことは自分と相手との相性です。相性が良ければ長くて楽しいお付き合いができるようになります。趣味があったり話があったり価値観があったりと自分とどれだけぴったりくるかです。あなたの周りにいるカップルを見てみましょう。必ずしも、かっこいい男性と女性が楽しいお付き合いを楽しんでいるわけではないことがわかるはずです。とりわけ、かっこよくもない男性や、可愛くも美人でもない女性がお付き合いを楽しんでいるケースは大変多いものです。なぜ、かっこよくも可愛くも美人でもない人がうまくお付き合いができているのかというと、相手との相性がいいからです。自分とそっくりな点が多くて、だからうまく釣り合い、バランスが取れています。人間は自分より極端に高い人を選ぼうとしません。だからとはいえ、極端に自分より下の人を選ぼうともしません。できるだけ自分と同じようなレベルの人を選ぼうとする傾向があります。ロックバンドが好きな男性はロックバンドが好きな女性と付き合おうとします。高学歴の人は高学歴の人と付き合おうとします。芸能人は芸能人と結ばれお金持ちはお金持ちと結婚したがります。自分とそっくりな人と一緒にいると趣味があったり話があったり価値観があったりします。これが相性が合うということです。自分とどれだけぴったりくるかで付き合う相手も変わります。顔形はそれほど重要ではないことがお分かりいただけたでしょうか。あなたの周りにもこんな変わったカップルがいるというところを見たことがあるはずです。顔に恵まれず、むしろ平均以下のルックスでも相性の合う人との恋愛なら自然とうまくいってしまうのです。顔に自信がなくても相性で勝負する。恋愛初心者のための30の基本。その20。相性の合う人とのお付き合いが一番うまくいくパターン。自分と相性の合う人とのお付き合いが一番うまくいくパターンです。相性が合うことは話も合うし、好みも合うし、行動パターンもそっくりということです。自分が努力するわけでも、相手に努力をさせるわけでもありません。初めから合う人と一緒にいれば、すべてうまくいくようになります。うまくいかせる恋愛とは違い、初めからうまくいってしまう恋愛になるのです。うまくいかない人とはいつまでもうまくいかないし、うまくいく人とは初めて出会った瞬間から意気投合して関係が良くなります。相手との反りが合えば、川の流れのように自然に身を任せるだけで前へと進んでいくことができるようになります。 相性とはそれほど重要なポイントです。相性が合えば、あなたが相手と一緒にいたいと思うだけでなく、相手もあなたと一緒にいたいと思うようになるでしょう。相性が合うため、一緒にいて居心地がいいからです。居心地の良さは、場所や環境だけに限ったことではなく、人間関係にも同じようなことが言えるのです。相性の合う人と付き合う。恋愛初心者のための30の基本。その21。運命的な出会いとは、相性が合う人との出会いのこと。運命の人という言葉があります。自分にとって人生を変えるほどの、まさに理想的な人に対してよく使われます。私もこれまでの人生を通して運命的な出会いは幾度か経験したことがあります。このように恋愛についての話ができていることも、過去に出会った女性たちからの影響があるからです。なんて素敵な人なんだ、と驚くほどの素晴らしい人との出会いは、私の運命を変えた出会いと言っても過言ではありません。そうした運命の人とは、見た目が美しい人や、かっこいい人のことを言っているのではなく、相性が合う人のことを意味します。趣味が合い、好みも考え方も価値観も一緒ということは、大変に珍しいことです。趣味が合うことでさえ珍しいですが、その上好みも考え方も価値観も合ってしまうのは、まさに運命的です。そんな人と出会えるという出来事が、運命を感じさせる出会いとなります。話があって趣味が合えば、その時間が楽しくなり、仲良くなります。すると、それだけ思い出がたくさんできます。人との深い関わりは、人間関係、友情、愛情について学ぶ良い機会になります。相性が合う人を逃がさないようにする。恋愛初心者のための30の基本。その22。口癖によって見えてくるものが変わってしまう。どんな人にも良いところだけでなく、悪いところも必ずあります。当然のことです。今さら強調するまでもありません。にもかかわらず、人付き合いの時に相手の悪いところを先に見てしまう癖のある人が多いことに驚きます。良いところは当たり前だと見過ごしていると、悪いところだけしか見えてこないようになります。相手に対して悪いところばかりを見ていると、全てが悪いように見えてきます。荒探しをしてしまう癖のある人は、なかなか良いお付き合いができるようにはなりません。まず、相手の良いところを見る癖をつけることです。とはいえ、あなたはこういうことを思っているのではないでしょうか。そんなことはわかっている。それができないから困っているのではないか。頭の中ではわかっていても、なかなかうまくできないから困ってしまうのです。私が実際に使っている、とっておきの方法を紹介しましょう。ありがとう、お口癖にすればいいのです。なんだ。そんなことか、と思ったのではないでしょうか。しかし、これが意外や意外、大変に効果のある言葉なのです。感謝をしてから、ありがとう、と言うのではなく、最初は意味もなく、ありがとう、を言ってみましょう。すると、無意識的に、なぜ、今、ありがとう、と言ったのだろう、と自分に対して問いかけ、言った理由を探すようになります。すると、今まで何でもなかった当たり前のことに対して、ありがたみが見えてきます。気づかなかった感謝に気づくようになります。不思議な話ですが、実際に私は、それを実践して、そう感じることができるようになりました。言葉には力があり、どんな言葉を口にするかで何が見えてくるのかが大きく変わってくるのです。悪い例として挙げさせていただくと、悪口ばかりを言う人は相手の悪いところしか見えなくなります。悪口を口にした瞬間、なぜ今自分は悪口を言ったのだろうかと自分に問いかけ、さらに理由探しをするようになります。結果として荒探しという癖につながっていくのです。悪口を言う人は決まって荒探しをしてしまう癖を持っています。あなたの周りにいる実際の人を見て確認すればよくわかります。悪口を言う人は必ず性格が悪いです。悪口を言うようになったから荒探しをする癖がついてしまっているのです。余計に性格が悪くなり、さらに悪口を口にしてしまうという悪循環になるのです。ありがとう、お口癖にする。恋愛初心者のための30の基本。その23。読書を習慣にしている人は恋の幅も広い。相手と相性が合うかどうかの中心となる基準は話が合うかどうかです。話が合うことは全てが合っていると言っても過言ではありません。コミュニケーションには趣味や好みや考え方、価値観も一緒に含まれているからです。話が合うことは趣味や好みや考え方、価値観も同じく合っているわけです。話上手でありながら聞き上手な人はそれだけたくさんの考え方や価値観を持っています。知らないから聞いているのではなく知っているから聞くことができるのです。一つの考え方に執着せず、いろいろな考えや価値観を臨機応変に使い分けているため、いろいろな人と話を合わせることができます。私は話をしていると相手がどれだけたくさんの価値観を持っているかが分かってしまいます。特別に練習をしたわけでも、そうしようと努力をしたわけでもありません。私はたくさんの本を読むことで著者の考えや価値観に触れることができました。こんな考えもある。あんな価値観もある、というふうにどんどんと理解の幅が広がってしまったのです。話をし始めて間もなく、この人は勉強しているな、ということが直感的に分かってしまいます。大きな理解や幅広い価値観を持っていることが感じられる背景には、膨大な勉強量や経験量が感じられるからです。多くの経験を積み、たくさんの本を読んでいると、必ず理解と価値観の幅が広がります。結果として起こりにくく、いろいろな人のいろいろな話が理解できるようになります。 いろいろなジャンルにわたってコミュニケーションが取れるようになるのです。読書によって理解力を身につけ、恋の幅を広げる。恋愛初心者のための30の基本。その24。辛い恋ばかりは反省がない証拠。普通は恋をすればするほど恋愛が上手くなります。スポーツと同じです。練習をすればするほど慣れるため上手くなります。恋愛も何度か経験してくると、だんだん付き合い方が上手くなります。話し方やデートやプレゼントの渡し方など、初めは恥ずかしいですが、慣れてくると冷静にできるようになります。ですが、中には成長のない恋愛ばかりを繰り返している人がいます。付き合ってもすぐ別れる繰り返し。どの恋も辛い思い出ばかり。なぜ自分の前には素敵な人が現れないのか。そうした恋愛ばかりを繰り返している人は反省が足りないからではないでしょうか。反省がなければ同じ繰り返しになります。繰り返し辛い恋ばかりに当たってしまうのは反省をしないため成長もなく同じ失敗の繰り返しをしてしまいます。改善がなければ失敗を繰り返してしまうわけです。もし反省をすれば次からはこうしよう、今度からは気をつけようといった反省によって成長が存在するはずです。うまくいかないのは必ずそれなりの理由があり、そこを直した方がいいよという神様からのメッセージなのです。うまくいかない恋は自分に反省が足りないことを知る。恋愛初心者のための30の基本。その25。辛いことがあっても深く考えすぎない。結婚を前提としたお付き合いでは真剣さが必要です。今後の人生を共に歩んでいくパートナーを決めるために遊び半分のお付き合いは許されません。相手も真剣ならこちらも真剣です。しかし小学生や中学生時代に繰り広げられる初期段階での恋愛なら結婚を意識するにはまだ早すぎます。異性とのお付き合いそのものに慣れていないため、まず初めは慣れようという軽い気持ちから入っていいのです。小学生や中学生に対して結婚を前提にしたお付き合いという話は重いテーマです。慣れてもいない状態であるにもかかわらず、初めから結婚という2文字は負担が大きすぎます。初期の恋愛ではまず慣れることが必要です。小さな恋愛では深く考え込む必要はありません。恋の練習という位置づけとして考え、辛いことがあってもこういうこともあるかと思うくらいでいいのです。慣れを積み重ねます。反省と成長を得ることで本当に理想的な異性とのお付き合いに近づくのです。初めから結婚を意識したお付き合いはやめる。恋愛初心者のための30の基本。その26。恋は盲目を早いうちに経験しておこう。恋は盲目という世界的に有名な言葉があります。恋に燃えてしまうほど相手しか見えなくなり、それ以外が見えなくなってしまうことです。好きであるほど相手一点に集中しすぎてしまうためにバランスが悪くなってしまうのです。恋愛中の本人にとってしてみれば何が悪いと言いたいことでしょう。恋に燃えている本人にはわかりません。しかし気づかないうちに友人関係、家族関係、勉強や仕事に集中ができなくなり、学業にも専念できなくなります。これは結婚前なら許されますが、結婚後では痛みが大きい。恋が冷めてからこの人ではなかった、夢を見すぎていたといった具合によりすぐ別れてしまうわけにもいきません。恋は盲目という恥ずかしい経験はできれば早いうちに経験しておいた方がいいのです。恋は盲目を結婚前に経験しておく。恋愛初心者のための30の基本。その27。緊張をしながらも堂々と話をする。好きな人の前でもじもじしているとうまくコミュニケーションが取れなくなります。照れがあってなかなか恥ずかしい気持ちを抑えることは難しいでしょう。うまく目を見られない。言葉が出ない。恥ずかしくておどおどしてしまう。こうしたことは私も経験したことがあります。好きな人の前に限って一番自分らしくなくなってしまうのです。とはいえ恥ずかしくても堂々と話ができる癖はつけておきましょう。好きな人の前で堂々としていないと会話を楽しむどころか目を見ることさえできません。緊張をしながら堂々と話をするのです。話ができた者勝ちなのです。好きな人の前では恥ずかしくても堂々とする。恋愛初心者のための30の基本。その28。いいところを見せるより笑わせよう。好きな人の前では誰しもいいところを見せようとしがちです。もっと好きになってもらいたいがためにカッコつけてしまうのです。女性ならお化粧を濃くしたり、男性なら妙に偉そうなことを言ってみたりします。もっと好きになってもらえるであろうと思い、一生懸命にカッコつけようとするのです。ですが、そうしたことは往々にして空回りになっていることに気づいていません。相手はそんなことを求めてはいないのです。楽しい時間を過ごしたいのです。楽しい時間を送ることこそが恋のアプローチの一つになっています。お化粧が濃くてもつまらない時間ならあなたの評価が下がってしまいます。カッコつけてもつまらない時間なら同じです。それより相手を笑わせようとする方がまだマシです。一緒に笑える時間を過ごせばお化粧やカッコつけるより格段に印象が良くなります。この人と一緒にいると楽しいという印象を優先させた方が引きつける力は強いのです。 いいところを見せようとするより笑わせる努力をする。恋愛初心者のための30の基本。その29。打席に立たなければ恋愛は絶対に成就しない。恋愛は野球にそっくりな一面があります。野球で得点を得るためには、まずバットを持って打席に立たなければなりません。打席に立ち、向かってくる球を打つ準備が整います。得点を得るためには、ヒット、バント、ホームランなど様々です。いずれにせよ、まずあなたが打席に立たなければ何も始まらないのです。打席にも順番があり、いつでも回ってくるわけではありません。基本的にチャンスは順番に回ってきます。選手の怪我による退場で突然の出番が回ってくることもあります。こうした一連の流れは恋愛にそっくりだと思いませんか？恋愛も同じように、まずタイプの人といつでも出会えるわけではありません。いつどこで出会えるのかは不確定です。しかし、出会えた時には打席に立つようにアプローチの準備を整える必要があります。ヒットのように手応えがある場合、ホームランのように一気に仲を深める場合、三振のように結果が出ない時など様々です。いずれにせよ、まず打席に立つことから全てが始まります。打席に立たなければヒットもホームランも三振すら何もありません。全くのゼロなのです。恋に弱気になっている状態とは、いわば打席にすら立っていない状態です。打席に立たなければヒットもホームランもありません。話しかけ、楽しい話をして仲を深めるということが必要です。タイプの人とさえいつでもどこでも出会えるわけではありません。チャンスが巡ってきた時に気遅れせず打席に立って結果を出すことが大切なのです。まず打席に立つ。恋愛初心者のための30の基本。その30。お付き合いしたいような人を目標に自分を向上させよう。素敵な人と巡り合いたければ自分がまず素敵な人になることです。身近にいる素敵な人を自分の目標にして少しでも近づけるよう日々努力を重ねればいいのです。知性のある人とお付き合いをしたければまず自分が知性的になれるよう日々の勉強を積み重ねることです。英語が話せる人とお付き合いをしたければ自分も英語を勉強していればいつか出会えるようになります。話題が豊富な人気者になりたければ日頃から雑誌やテレビによる情報収集は欠かせません。いずれにせよ本番で結果を出すためには本番前の練習の量が何より大切です。日々の習慣を見直して改善しお付き合いしたいような人にまず自分がなります。類は友を呼ぶということわざがありますが、類は恋人を呼ぶと言っても過言ではありません。あなたにそっくりな人があなたとお付き合いするようになります。釣り合いが取れるからです。話が合い、趣味が合い、好みや考え方も似ていれば自然とバランスが良くなり必然的に仲良くなります。好きな人とそっくりになればあなたは相手に一歩近づけます。私は仕事上憧れの先輩がいればその人に少しでも近づけるようにしています。最初は技術や知識の差があるためコミュニケーションを取ることが難しいものです。しかし私も追いかけて向上していくにつれ話も合うようになります。私が先輩にそっくりになったと言ってもいいでしょう。自分が目標に近づいていけば自然と話も合うようになります。恋愛においても同じ。好きな人と初めは話が合わずギャップを感じることがあります。その人に近づけるように努力をしていけばだんだんそっくりになります。だんだん自然と話も合うようになります。まず自分が付き合いたい人になる。恋愛初心者のための30の基本。まとめ。その1。小さな恋愛で異性とのお付き合いに慣れておく。その2。お金を持っている人より愛を持っている人と付き合う。その3。恋の勉強のつもりでもっと積極的になる。その4。話しかけることから始める。その5。相手のタイプが変わることはそれだけ自分が成長している証拠だと知る。その6。断られてもいいと思いながら告白する。その7。早いうちに間違えておく。その8。本を読む暇があったら実際に行動する。その9。気持ちを伝えるためには告白以外にも方法があることを知っておく。その10。告白せずして告白する。その11。恋愛は楽しいことばかりではないことを経験する。その12。悩んだ時こそ勉強する。その13。結婚前に遊んでおく。その14。他人の恋事情を聞かせてもらう。その15。突然やってくる恋があることを知っておく。その16。趣味を持つ。その17。過去の悩みを将来の役に立てる。その18。良い影響を与えられる人物になる。その19。顔に自信がなくても相性で勝負する。その20。相性の合う人と付き合う。その21。相性が合う人を逃がさないようにする。その22。ありがとうを口癖にする。その23。読書によって理解力を身につけ恋の幅を広げる。その24。うまくいかない恋は自分に反省が足りないことを知る。 その25。はじめから結婚を意識したお付き合いはやめる。その26。恋は盲目を結婚前に経験しておく。その27。好きな人の前では恥ずかしくても堂々とする。その28。いいところを見せようとするより笑わせる努力をする。その29。まず打席に立つ。その30。まず自分が付き合いたい人になる。